Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして様々な視点から福祉についてお話ししていただきます。本日のゲスト、写真家、映画監督の大西信夫さんです。どうも、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
まず、大西さんのご紹介を、僕の方からさせていただきます。1968年、岐阜県生まれ、写真家、映画監督の、本橋誠一氏に師事。1998年からフリーカメラマンとなられて、25年間東京での暮らしをし、そして現在は生まれ育った、岐阜県の、池田町に拠点を移されています。2011年に、東日本大震災の衝撃を忘れないために東北への、支援物資を何度も運びながら取材を継続し、定期的に地元の、岐阜県池田町で取材報告会を開いておられます。著書におばあちゃんは木になった、第8回日本絵本書とられてますね。そして豚肉、こちらも第59休暇小学校児童出版文化賞など取られています。そしてドキュメンタリー映画水になった村で第16回アースビジョン地球環境映像祭最優秀賞を受賞されています。ということで今回実はまあこの番組のまあ一つ福祉というまあ大きなテーマの中にも大西さんの活動が関わっていらっしゃると思うんですけども、まず自己紹介も含めて大西さんが以前出版されている写真集の一人一人の人、はい、についてのお話なども伺えたらと思うんですけども、まずちょっとこのあたりのご紹介からお願いいたします。
全国の、まあ、精神科病棟、はい、本当にたくさんあるんですけれども、そこで暮らしている人たちっていうか、まあ、暮らさざるを得なくなったっていうか、まあ、長期入院ですねの方々の撮影をずっと、ある精神科看護という、専門誌、医療系の専門誌なんですけれども、そこで連載をずっとやっていて、はい、もう14年連載をやってるんですけども、うんうん、そこでまあ患者さんたちとこう関係を作りながら毎月毎月どっかの病院に撮影に行って、そして、まあ、それが数年前にとりあえず一冊まとめたという形で、はい、本を出したんですけれども、うんうん、
もそもそもの話なんですけども、うん、そういうその精神、病棟で、まあ、長期入院されている方々の、はい、まあ、写真をこう発信するというか、うんうん、まあ、その雑誌であったりとかっていうふうなことはどういう背景からその出すべきだというか、はいはい、話になったんですか。
僕がやっぱり根本的に福祉系の仕事何にもしてないし、はい、こう資格持ってないじゃないですか、うんうんうん、で精神科看護といういわゆるその雑誌の今までずっとグラビアが過去にもあったんですね。
もともとそういうグラビアがあるんですね。
あったんですよ。でそれを見せていただいた時にこうほとんど患者さんが写ってないわけですよね。で写ってなくて、うん、そして看護師さんがいっぱい写ってるわけです。
そのグラビアっていうのは、うんうん、例えばその病院でそうやって生活されている様子みたいなものがもう本当にそのまま撮られてる状態なわけなんですよね。うん、そうですね。
患者さんの生活を捉えてるならまだしも、看護師さんたちのいわゆる仕事っぷりですね。
ああ、そういうことなのか。う
ん、だから、まあ、専門誌だから、まあ、読むのは看護師さんたち
なので。なるほど、なるほど。
で、あの病院はこういうことをやっているという。
で、こういうスタッフさんがいるよ、みたいなことに、ね、むしろ重きを置かれている。
そうですね。で、それを読んでいながら、まあ、特集のテーマが地域へって書いてあるわけですね。
うん、なるほど。
で、そのギャップが埋められないわけです。うん、僕ら地域の人間とすれば。はいはい、で、これだったらこう、病院内で自給自足してる感じの雑誌だなと思って。うん、なるほど。で、地域に広がりようがないなと思った中で、うんうん、で、一体まあ地域の人たちはまあ患者さんでどんな人やねっていう、こう、見たい 聞きたいっていうところの中で、はい、そういうのが一切まあ隠れているわけですね、
うん、
でそれこれはもう世間が隠し続けてきたのか、ないしはまあ病院が隠し続けてきたのか、はい、よく分かんないなって思ったのが正直なところで、
なるほど、
でなんで患者さんを出したらダメなんだろうっていうのが、はい、同じ人間としてこう、うん、出たくない人はまあ当然僕らにもいる中
で、それは本人の意思の話ですからね、うん、
でそのレベルの中で議論しちゃダメなのかなっていうのが、まあ、あの写真を撮るものの当たり前のこう根本的なところですね。
それはむしろ大西さんの方からその、うん、まあ写真をより、実際そこで、まあ、あのいわゆるスタッフさんではなくその長期入院されている方々に、うんうん、カメラを向けるって言った提案というか、そういうふうな、まあ、議論って言うと大げさですけども、うんうん、そういうふうにもっとしていくべきじゃないかっていうふうなお話をされたっていうことなんですか？
そうですね。それで、こう、アプローチしてみたところ、はい、まあ、やってみたらいいじゃないかというふうにも、こう言われ、
うん、
だけれども、やっぱり最初の、そうですね、5年ぐらいは、ドクターからの圧力は大きかったですね。
なるほど。うん、先生方から。
そうですね。はあ、どちらかって言ったら、こう、取材を受け入れる病院っていうのは、はい、うん、どちらかって言ったら、こう、前向きなんですね、
はいはい。
なんかしなきゃいけないっていう、はい、この50年入院してる人たちを退院しなきゃ、うん、させなきゃいけないっていうのはあって、はい、で、取材、はい、行けますよね。
はいは
い、だけど、やっぱりドクターとすれば、うん、やっぱりそこを否定したいところっていうのは、うん、まあ、いろいろあるんでしょうね。
なるほど、なるほど。
ですから、こう、看護師さんよりもドクターからの圧力の方が大きくて、
うん、
だけれども、今14年もやってるとですね、うん、看護師さんももうみんな若くなってきて、僕の方が上になって
きて、うん、そうですね。なるほど。はいはい。
そんで、やっぱり14年やってると、この取材が来たっていうことは、うん、もう間違いなく患者さんが出てくるっていう状態にこう切り替わってきたのが、うん、
はい、
やっぱり10年ぐらいしてからですね。だから今非常にやりやすいというか。
なるほど。実際その、生活されているね、方々との、やっぱりその最初からカメラを向けるというよりは少しずつ通われて、ちょっとずつそのまあ会話が生まれたりとかしながら記録をされていったのかなっていうふうに思ったんですけども、うんうんうん、そのあたりのなんていうんですかね、まあいきなり写真家というまあある種謎の存在というかが、ね、はい、スタッフでもない方がですね、はいはい、現れて撮られるわけですよね、はい、まあまあ最終的に撮るわけですけど、どういうコミュニケーションがそこにあるのかなっていうのを思ったんですよね。
そうですね、うん、確かに長期入院してる人にとっては、はい、友人が面会に来ることってほとんどありえないんですね。
ありえないんですね、
で家族も、うん、まあ付き合ってくださる家族がいればいいですけど、うん、もう息子が入院してたら、うん、もうおじいさんおばあさんになって動けないですよね、うん、
はいはいはい、
だからもう面会はほとんどないに等しい中で、うんうん、普通の人ではなくて、はい、しかもカメラ持ってはい、お客さんというのはものすごい異質で、
うん、それだけでね、
そうなんですね、うん、で病棟に入るときっていうのは、はい、やっぱり僕いつも漫才師のような感覚だっていつも思ってるんです、
はいはい、
要するに、まあ、舞台袖で、
はい、
ものすごい緊張する中で、うん、舞台から出た瞬間に、はい、どうもーって
言ってこうやってパチパチパチってこうカメラが後ろからこう出ていくシーンがよくありますね、よく見ますね、
あれぐらいこうギャップがあって、で自分の中にも、
はい、
50床の病棟だと50人いるわけですね、
はいはいはいはい、
でほとんどこうもうなんていうんですか、そこに僕が入っていくっていうことは、うん、かなり自分をこう変えていかない
と鼓舞してちょっと、
そうなんですね、うん、入った瞬間にやっぱり50人の人が僕を見ますから ね、
はい、
うん、その圧力にこう耐えなきゃいけないっていうことは、うん、もう漫才師にならなきゃいけないっていうかですね、う
ん
う
ん、なるほど、
でどうもって言っても病棟に入っていくしかなくてですね、でそういう世界からこう入っていく、
うん、
でやっぱり向こうも非常に興味があるっていうか、
うんうん、
こう遠回しにこう見ながら
何なんだろうと思うんですね、
近づいてくる、
うんうん、
でも僕はその病気に対してこう詳しいわけではないので、
はいはい、
でなぜ病気になったかとか、うん、そういう経緯はもう別に僕の中ではあまり必要ではないんですね、うん、なるほど、だけれどもやっぱり人間というものに興味があるもんですから楽しいですから、うんうん、でその人がやっぱりどんな生き方をしてきたかとか、はい、やっぱりどういうところでこう暮らしてきたかとか、はい、この人の背景が知りたいわけですね、うんうん、でまあおかげさまで僕カメラマンなのでこう、うん、日本全国行ったことのないとこほとんどないわけで、はいはいはい、でどこどこの地区へ行っても、うん、大体どこどこの地区っていうのが、うん、なんとなくわかるわけですね、うん、
すごいですね、
地名とかそういうところが、
はいはい、
でそうなってくるとやっぱりこうその自分たちの地域のことを知っている人がいるとか、うん、で 東京も行ったり大阪も行ったりする人間が近くにいるとか、うんうん、だからそういう話になってくるとやっぱりこう自分のふるさとの話が
なるほど、だから共通のエピソードみたいなのを少しでもまあ鬼さんが持ってらっしゃるので、うんうん、そこから徐々にご自分のエピソードをまた語られたりとか、ね、故郷の話をされたりとか、
そうですね、だからこうわずかなあの接点ですけれども、はい、でもそこからこういろんな人のことをこう考えながらつなげていくというか、うんまあ、あのハードディスクがものすごい勢いで動くような感じなんですけれども、うんうんうん、で仕事のことであったりとか、うん、でもやっぱりある時こう病気になっていくわけですよね、はいはい、でそこからこう社会との遮断されてしまう時期がこう来ちゃうんですけれども、うん、
なるほど、
うん、その中でやっぱり生きているっていうことが、うん、こう僕たちはもう完全に忘れている世界だって思ったんですよね、うんうん、その人たちのことをですね、
うん、なるほど、うんうん、鬼さん自身が、その、どういうふうに少しずつそういう出会いの中でこう、影響を受けていってるのかなっていうところもお聞きしたいんですけども、例えばその写真集を実際作る、はい、まあ連載があったと思うんですけど、はい、連載作っていってる中で、鬼さんの中でこう、感覚の変化とか、うん、見え方の変化みたいなものって生まれたりしましたか、
うん、そうですね。やっぱり、あくまでも僕はもう専門家じゃないっていうことだけは、うん、ずっと思っているので、はいはい、で、その中でこう、まあ、専門家、はい、OT であり、PSW でありっていう、その、いわゆるこう、うん、一般ではよくわからないね、職業の人たちと関わるわけじゃないですか。はいはい、で、その中で、やっぱりこう、医療的に見ていくことが病院ですから大半なんですけども、はいうん、僕の場合はそれは医療とはとてもこう
なるほど、
まあ、いわゆるその50年とか長期で入院している人たちに、それをやっぱりその人たちの行為であったりとか、そういうことを見るのに、これはもう医療的に見るっていうのはどうなのかなって僕はこう思ってしまうんですね、
はい。なるほど。はい。
50年やり続けたら、患者さんの方が勝ちじゃないかとかって思ったり
する。なるほど。50年やり続けるってなると、もう、なんというか、その、それを病として見るというよりは、うん、ある種そういうのも全部ひっくるめた、その人そのものの存在のありようっていうふうに。
そうですね。うん、ある一線超えると、病の、あの、ジャンルに入るのかもしれないんですけども、うん、もうそれが、まあ、広い許容範囲の中で僕たちが見ていけば、はいはいうんかなり受け入れられるところってのはあるんだろうなって、どっかで超えるところを薬で抑えなきゃいけないとか、うん、そういうところっていうのは、まあ僕たちにも当てはまるところってあるんじゃないかなって思ったら、はい、だいぶ気が楽になるというかですね。で、その中でやっぱりこう患者さんのやっている行為が、これは面白いんと違うんかっていうことに、いやいや、これは病気ですからっていうふうな、
そういう設定が、
延々埋められないわけですよね、
うんうん、そのせめぎ合いはずっとありながらっていう、
そうですね、うん、それでもやっぱりここ最近はやっぱりだいぶ医療側の人たちのこう共有範囲っていうのが広くなって、
うん、そうなんですね、
そういうところではそれを面白いと思ってくれたり、うん、そういうのを収集してくれたり、うん、でそういうふうな患者さん看護師さんたちが増えていったのは事実だなと思ってますね、
はいはいはい、じゃあ、はい、次の機会もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、そろそろ別れの時間です。大西信夫さんのお話いかがだったでしょうか。皆さんなかなかこう聞いたことがないお話なんじゃないかなと思います。精神科病棟の中で生活されている、長期入院されている方々を、まあ、写真で撮る、これ一見、まあ、そういう方々だからプライバシーとか大丈夫なのかとか、もちろんその病院の先生方とか看護師さんがどう思われるのかとかですね、いろんなこと思われると思うんですけども、大西さんはやっぱりそのいわゆる医療の関係者、専門家ではない立場、写真家として、そういう現場の中でですね、まあ、彼らが、その病を持ってるっていう視点ではなく、人そのもの、その存在ありも、あり方そのものをですね、写真でどういうふうに表現するかということに、ずっとこう長年、関わってこられたわけですね。まあ、そういった、ことの一つのエピソードを今回の放送ではお話ししていただきました。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。